いろいろ余計なことを言いたいですけど、やめときます、はい。信仰による救いという話なんですけども、今日は新約聖書のですね、中でも、何度も私も取り上げて引用したり、実は先週の説教でもこのローマの信徒の手紙をの中から取り上げましたけれども、新約聖書の背骨というかね、へそのような、位置的にもこの4つの福音書があって、使徒言行録があって、それからローマの信徒の手紙が、手紙の一番頭にあるもので、しかも長いし、非常にこう内容の濃いこのローマの信徒への手紙のについてですね、お話をしたいと思うんですが、先々週はですね、テサロニケの信徒への手紙の話をしたんですけれども、なぜパウロが手紙をね、書くようになったのかということを、最初にちょっと説明しておきたいと思いますが、そもそもイエスがこの地上を歩み、そして十字架にかかって死に、3日目によみがえられて、そして天にお帰りになった、弟子たちはそれを目撃して、そのイエスのことを伝えていったわけですね。でそんな中でパウロは特にこの異邦人の人たちのために選ばれて、福音を伝え、当時の地中海世界に伝えていったわけです。宣教旅行なんて言われておりますけれども、このイスラエルから離れて、アジア州という今のトルコですね、それからマケドニア州、今のギリシャのあたりまでこの福音を伝えていきました。行くとこ行くところでユダヤ人の反対に遭いながらですね、でも一方で多くの異邦人がイエスを信じていったわけです。でしかしこのイエスを信じた人たちのグループがこのあちこちにできたわけですけれども、当然彼らにはこう彼らを導いてくれるような指導者はまだ育っておりませんし、で聖書ももちろんありません。でイエスに直接会ったことのある弟子たちっていうのは、おそらくまだエルサレムとかイスラエルにね、多く滞在していたと思われるので、イエスを信じてイエスの弟子となったけども、イエスの弟子として生きるっていうのはどういうことかということを、その特にパウロが福音を伝えた地域の人たちは、よく知らないわけですね。でユダヤ人はそれでも旧約聖書を知っておりましたし、旧約聖書の成就としてイエスっていう人物を理解していたし、また律法を持っておりましたから、大体イメージとしてこのイエスを信じるということはどういうことかとか、どういう生き方をすればいいのかとか、罪はどういうことかということを分かってるわけですけど、異邦人たちはそれを知らないわけですね。異邦人というのはユダヤ人以外の人たちですけれども、でまたイエスを信じる人たちが集まってできたグループのことが、この後教会と呼ばれるようになるんですけれども、じゃあ教会ってどうあるべきかということも、分からないわけですね。で一方でこのいろいろなんか変な教えも流布し始めるわけですね。まだ教会できたばっかり、キリストのことを伝えられたばっかりなのに、律法主義とかグノーシスとかですね、そういう、律法主義というのはこのイエスを信じることによって全ての罪は許されるから、もう旧約聖書の律法を守る必要はないはずなんだけども、一部のユダヤ人の弟子たち、クリスチャンたちは、いやいや、律法を守らなきゃいけないんだ、それは異邦人も同じなんだということを、かつてエルサレム会議でもうそれ必要ないと言ったんだけども、まだまだそういうことを主張している人たちもいたということですね。で、また一方でこの教会を迫害するその動きも始まったりなんかして、誕生したばっかりの教会なのにいろんな問題が起こってるわけですよ。そのいろんな問題に対してパウロは体一つしかないですから、でそういう情報が入ってくるわけですね。今みたいにその瞬時に入ってくるわけじゃないけども、でもいろんなところの人たちの行った人の声とか、いろんな形でパウロのところに情報が寄せられてくるわけです。でそれを聞いてパウロは、自分は行きたいけども行けない、でどうするかということで手紙を書いてそれぞれの教会に送ったということですね。その教会が手紙が残って聖書になっているわけですけれども、 まあ、パウロによる手紙は新約聖書の中に21通の手紙が残っています。新約聖書の半分は、まあ、ボリュームでいくと3分の1ぐらいは手紙なんですね。手紙なんです。そのうちの13通がパウロの手紙と言われています。でそのさらにそのうち9通が教会宛てで4通が個人宛ての手紙、まあ、これはねこれまでもお話ししてまいりましたけれども、でその教会宛ての手紙の一番最初のものが今日お話をするローマの信徒への手紙という、ローマの教会のに宛てた手紙なんです。まあ、今ローマというとねカトリックの総本山ですよね、バチカンがあるところで、ですけれども、やっぱり当時はローマ帝国時代ですから、このローマ帝国の中の中心地なわけですね。でそのそこに、まあ、起こった教会、できた教会に対して宛てて書いたのがローマの信徒への手紙と言われているものですが、まあ後でもお話しますけども、パウロはローマに行ったことはないんです。まだこの後行くんですけども、囚人となって連れていかれるんですけども、この手紙を書いた時にはまだローマに行ったことはありません。だけども、まあ、事情があってローマのことを知るに至り、そしてローマの教会に対して手紙を書いている。で他にもコリント、ガラテア、テサロニケというですね、これはすでにパウロが回って、信徒が集まっていた教会に対して宛てた手紙ですね。でエフェソ、コロサイ、フィリピというのはパウロが捕まっている時に書いた手紙。それから個人宛ての手紙がテモテとテトスとフィレモンということですね。まあ新約聖書をね、一度読まれた方はああなんか手紙が多いなと思ったことあると思うんですけども、まあ、そういう事情で手紙が書かれたわけです。そしてパウロの手紙はおそらくそれぞれのこの送られてきた先の、まあ、送ったつってもね今みたいに郵便で持ってたわけじゃないですから。誰かがね弟子がに託されて持ってったわけですね。でもパウロの手紙はそれぞれの教会においてはおそらく宝物のように扱われて、そして書き写されたりしてですね、それが残って、最終的に新約聖書が編纂された時にパウロの手紙だろうということでこれが残ったわけですね。そして2000年経った今も私たちの手元にあるわけです。というのが前置きですけども、じゃあどうしてパウロはローマの教会に手紙を書いたのかということですね。なぜローマの教会にあって手紙を書いたのかということですけれども、2回目のパウロの宣教旅行の際に、私は使徒言行録の話をしていて、ちょうどこの2回目の宣教旅行の途中まで喋ってるんですね。ちょうどコリントのとこまで来てるんですけれども、使徒言行録の18章ですけれども、そこで彼は1年6ヶ月滞在したんです、コリントに。まあ、おそらく彼の宣教の旅館の中で一番長く滞在している、これ2回目においてはね。でそのコリントにおりました時に、ローマから2人の人がやってきた、アキラとプリスキラという夫婦ですね。で彼らはローマにおりましたイエスを信じた弟子だったんですね。で彼らがそのローマから退去させられた、これはクラウディウス帝の時に退去命令がね、ユダヤ人に対する退去命令が出て、で仕方なく、まあみんながみんなじゃなかったみたいですけれども、このアキラとプリスキラはローマから、退去させられて、そしてコリントに来てたわけですね。でちょうどそこにパウロがやってきた。で、この2人はパウロと同じ、ポントス州、まあ、アジア、今のトルコの出身であったということで、まあ、いわゆる離散したユダヤ人だったわけですね。だからパウロと似たような境遇の人たちで、でその彼らがなんとですね、パウロと同じ職業だった。これ前にねコリントの時にお話ししたと思いますけれども、パウロは手に職を持っていたんですね。テント作りという、まあ、これは当時の人たちは旅をする時には必ずテントを持っていく、ネットで旅館予約できませんから野宿しなきゃいけないことも多いので、まあ、テントは必需品だわけですよね。でそういうこの、まあ、携帯用のテントを作る仕事をパウロは持ってたわけですけれども、でこのアキラとプリスキラも同じようにテント作りだった。なのでこのパウロは2人のところを訪ねて一緒にテント作りをしながら、ローマからやってきたこの2人から彼らが所属していたローマの教会の話を聞いたということです。おそらく詳しく聞いた。 で、ローマの教、ローマにこういう集まりがありますと、ローマの教会の人たちにはこういう問題がありますとか、こういうことで困ってますとか、こういう状態ですみたいな話を、まあ、聞いたんだろうと思うんですね。そしてその話を聞いて書いたのがローマの教会に対する手紙だ、ローマの信徒の手紙というですね。これが地図ですけども、このコリントっていうのはここですね。これギリシャですけど、今のね、このコリント地教でここにいて、でローマはここなんですね。今だったらそんなね遠くないです、飛行機乗ったらすぐ行けるところですけども、まあ、当時のことなのでそんなに簡単には行けないんですが、まあ、ここにいてこのローマの教会の話をアキラとプリスから聞いて、手紙を書いたんだろうということが、まあ、ローマの信徒の手紙であります。で、じゃあまだパウロは行ったことないんですね、ローマに。まだ行ったことないのにどうしてローマに教会があったかっていう話ですよね。で、パウロが行ってイエス様のことを伝えて、で信じた人が集まって教会が誕生したわけじゃないですか。だけども今お見せしたように、このパウロまだここまでしか来てないんですよね。こっち行ってないんですよ、なのにこのローマにすでに教会があった、すでにイエスを信じ、まあ、教会というかイエスを信じる人たちの群れがあったということなんですけど、でこれは正確なところは分かりませんけども、教会が誕生したあの出来事ね、使徒言行録の2章のあのペンテコス日の出来の日の出来事の中に、世界中からいろんなユダヤ人たちが集まっていたというリストがあります。その中にローマから来て滞在中のものっていうことも出てくるんです。それはこのローマから来て滞在中のものもそこで、あの不思議な出来事を目撃し、またペトロの説教を聞いてイエスを信じて、そしてローマに帰っていって、でそのローマでまたイエスのことを周囲の人たちに話して、でそこで信じる人が起こされて、教会ができたんじゃないかということが、まあ、一番起こりそうな話ですよね。で、まあ、さっきも言いましたように、まあ、ローマ帝国の中心地ですから、今でいうとこのパリとかニューヨークとか東京とかね、ああいうとこなので、まあ、世界中からいろんな人が集まってくる。その中には他のところでイエスを信じた人たちもいたでしょうから、でローマにやってきたところ、あ、イエスを信じる人たちの群れがありますよということで、そういう人たちも加えられていったんじゃないかということが、まあ、考えられるわけですね。まあ、当然ユダヤ人ではない人たち、異邦人が中心だったと思いますけども、でもユダヤ人も決して少なくはなかった。まあ、そもそもこのアキラとプリスキラもユダヤ人ですからね、離散したユダヤ人だから、ユダヤ人たちも結構いたし、異邦人が中心だったけども、そういうことがこのローマ教会の起源だろうと思われる。で、このローマ教会の中にですね、明らかに問題があったという。それがこのローマの信徒の手紙を読むとよくわかるんですけども、おそらくその問題というのは、このローマ教会に集まっていたユダヤ人と非ユダヤ人、異邦人というとなんかすぐ久保田咲のあれを異邦人というんじゃなくて非ユダヤ人の方が僕はいいと思うんだけど、どうしてもあの音楽が流れるんですけど、ユダヤ人と非ユダヤ人ですね、まあ、異邦人、でこれがねどうも対立してたらしいです。でユダヤ人というのは非常に誇り高い民族なんですよね。今でもそうですけども、まあ、歴史も古いしね。で彼らは自分たちは神に選ばれた民族だと、先民だとこう思ってるわけです。今でもそうですよ。今でもユダヤ人は自分たちだけが神に選ばれた民族だと思ってるから、自分たち何やってもいいと思ってる人はああいうことやっちゃうんですよ、まあ彼がそう思ってるかどうかは分からんけれども、ただそういう非常にこう特別なんですよ、やっぱりユダヤ人っていうのは。でこのローマの教会においても、まあ、数はそんなに多くなかったかもしれないけれども、でもこのユダヤ人たちが結構威張ってたんだと思うんですよ、自分たちは神に選ばれた民族で旧約聖書を持っていて で、お前たちは知らんだろうけど、俺たちはヘブライ語も読めるし、ね、あの、まあ、自分たちはイエスを信じてるわけですよ。イエスと同じ民族なんだというようなことを言って、でちょっとこの優位に立とうみたいなことがあってですね、でまたおそらくはこのさっきもちょっと言いましたけども、立法主義ですよね。イエスを信じたらもう立法を守らなくてもいいということが公に決まったにもかかわらず、やっぱりどことなく立法を守れと、立法というのは安息日は聖なる日として守りなさいとかね、鱗のない魚食べちゃいけませんとか、そういうめんどくさいやついっぱいあるわけですけども、そういうことを守れっていうようなことも言ってる連中もいたんじゃないかと。この話をパウロがコリントでアキラとプリスカラが聞いたということですね。ローマにはそういう人たちが集まっていて、イエス様を信じてるけども、どうもなんか断るたびに、集まるたびに喧嘩してると、何かというと、あのユダヤ人が偉そうな顔してるし、まあ、違法人はとはいえね、聖書知らないですから、やっぱりギャンギャン言われると、そうですかみたいな感じにもなったし、そういうこう、あんまりよろしくない、姿が、まあ、当時のローマ帝国の中心地であるそのローマの教会、だからやっぱりパウロにとってはローマの教会大切なわけですよ、当然ね、そのローマ帝国の中心だから。だからこの教会が、正しい理解のもとに、お互いに、まあ、ユダヤ人と非ユダヤ人が協力しながら、キリストの教会をであるから、体である教会を立て上げてほしいという願いが、もうアキラとプリスキャの話を聞いている中でどんどんこの盛り上がってまいりまして、書いたのがこのローマの信徒の手紙。パウロの熱意がね、こもってます。本当にこもってます。で、初めに、パウロはですね、ちょっと大体おべんちゃら言って、それで、あの、何とかしていつかは神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるように願っていますって言ってですね、最終に言ってます。あんたのところ行きたいんだと思ってる、だけど今は行けないので、手紙を書きます。で、一番最初のところで彼がこの手紙で言いたいことの一番中心的なことを言ってます。それが、あの、一章の16節ですかね。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからですと。ここに福音という言葉が出てきます。福音、福音というのはイエスについての情報のことですね。これを福音という言葉でくくってるわけです。もうすでにこの時点で福音、イエスのことについてのエヴァンゲリオンですよね。ゲームの名前じゃないですよ。ギリシャ語でエヴァンゲリオン、福音。これが、パウロがボンと使ってるわけです。もうすでに、だから当時のまだ始まったばかりのキリスト教会の中でも、福音というと、あ、イエスについての教えすべてを含んでるんだなっていうことを聞いた人は分かってるわけです。で、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、まあ、ここであのギリシャ人って言ってるのはユダヤ人以外の民族すべてを含んでるわけですけども、信じる者すべてに救いをもたらす神の力なんだと。ユダヤ人だけじゃない、ユダヤ人以外の人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力だと。福音には神の義が掲示されている、神の正しさが掲示されていて、初めから終わりまで信仰を通して実現されるんだ。これは信仰によって実現されるんだ。で、正しいものは信仰によって生きると書いてある通りですと。で、ここにパウロがこの、あの、ローマの信徒への手紙の中で一番言いたいことが書いてある。それは何かというと、信仰が大切なんだ。信仰っていう言葉の裏側には何かというと、行いがあるわけです。行いが、これはユダヤ人たちは行いによって救われると思ってるから、立法を守るという行いによって救われる、あれをやらない、これをやらない、こうすること、ああすることでうまくいくんだって彼らは思ってるわけですね。で、パウロは、いや、そうじゃないと。イエスによってもたらされた福音は、あれをやらない、これをやらないじゃなくて、信じることによって救われるんだと。信じることによって神の祝福を得られるものなんだと。その 信仰による救いということを私は今からしゃべりますよということをここで宣言しているわけです。で、正しいものは信仰によって生きるって括弧に入ってるんですけど、これは旧約聖書の言葉なんですね。ハバクク書というところですけれども、大体皆さんの聖書は紙がくっついてるところですけどね、ハバクク書って旧約聖書の後ろの方ですけども、2章の14節なんです。しばしば旧約聖書を引用して自らの主張は旧約聖書に基づいていることを強調しています。このローマの信徒への手紙、旧約聖書の引用がたくさんあるんです。何のために旧約聖書の引用しているかというと、これを読んでる人はユダヤ人も非ユダヤ人もいるわけだけども、ユダヤ人たちに、特にユダヤ人たちに対して、あなたたちと、ね、旧約聖書にちゃんとこう書いてあるんだよと、旧約聖書に正しいものは信仰によって生きるって書いてあるんだから、立法を守ることによって生きるとは書いてない、旧約聖書に書いてあるんだ。こういうことを繰り返し彼はやることによってユダヤ人たちに対してですね、この間違った信仰がに進まないようにということを警告しているわけです。その冒頭、そういうところから始まって彼はこのキリストの救いについて述べます。ローマのこの信徒への手紙の 2,3,4,5,6,7 ぐらいまでのところはですね、まあ、キリスト教信仰の、まあ、根幹というかな、非常にこう重要な部分を説明しているところです。まず彼は言っているのは、みんな罪人だって言ってるんです。で、それは異邦人もそうだしユダヤ人もそうだ。3章の10節に次のように書いてある通りです、正しいものはいない、一人もいないと。ここでも旧約聖書を引用して、これ詩編ですよ、詩編を引用して、正しいものはいない、一人もいない。また3章20節には、律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです、律法によっては罪の自覚しか生じないのですって言ってですね、これユダヤ人にとっては衝撃的な言葉でしょ。これ、律法を実行することによって誰一人神の前で義とはされないんだと、律法によっては罪の自覚しか生じない。ユダヤ人は律法を守ることがもう彼らの全てです。律法を守ることで神は自分たちを祝福してくださるんだと何千年も信じてきてる。それやらなかったから国を失ってるんです、彼らは。だから特にこの新約聖書の時代、ユダヤ人たちはまたこう律法主義に戻ってるんですね。律法を守る、だからイエス様を信じた人たちもどうしても律法を守ることによって救われるんだっていうところはなかなか抜けないんですね。それに対してパウロは、律法は罪の自覚しか与えないだろうとズバッと言ってる。でも心配しなくていいと、みんな罪人だけどみんな救われるんだって、ガラッとこの天気が変わるんですね。人はみんな罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。みんな罪人だけど、キリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされる。みんな罪人だと、みんな罪人で、そのみんな罪から抜け出せないで、何やったって抜け出せないで、いいことをやろうが何か拝もうがそんなもんで全然ダメなんだと。ただ唯一キリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みによって無償で義とされる。キリストイエスの贖いの技というのは、私たちの罪の身代わりにキリストが十字架の上で死んでくださったこと、そして3日目によみがえったこと、このことによって私たちの罪は許される。そうはっきり宣言してる。しかも無償だと、ただだと、何か やる必要はないんだ。こんなすごいことのために神様にいっぱいお賽銭あげる必要はありませんっていうか、いくらお賽銭あげたって、届かないわけですね、神がなさったことのその価値に。だから私たちはただただ恵みによってっていう、恵みによってってのはプレゼントされるということですね。ただただいただくんだと、ありがとうございますと言って、あ、神様こんな罪人の私をも許してくださってありがとうございますと言って受け入れなさい。これで罪の贖いが完成している。それを信仰によって受け取る。これね、最初に言いましたパウロのテーマですけれども、 すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者全てに与えられる神の義ですと。だからこれはキリスト教の根幹なんですね。信じることによる神の義なんだ。あれをしてこれをしてではない。ただ信じること。それは人間には自らの罪を解決する術がないからなんです。自分ではいかんともしがたいから神にすがるしかないんです。だから信じるんです。キリスト教を信じる信じるばっかり言って何もせんじゃないかと言われますけれども、いや何もできないんです。できないんです。信じることによって神の義が与えられる。そこには何の差別もない。全ての人に何の誰も彼もみんなそう。子供から大人までどんな民族であろうと、どんな悪いことをした人であろうと、信じる人には神の義が与えられると。無差別に与えられると。なぜなら私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると、かここでも出てきましたね。律法に行いによる。だからユダヤ人を意識していることは分かりますよね。ユダヤ人を意識している、律法の行いによって義とされるというふうに言っている人がいるから、こういう言葉が繰り返し出てくるわけです。で、さらにね、ユダヤ人の父祖、ユダヤ人の一番スタートであったアブラハムも実は信仰によって義とされたんじゃないかと。彼は律法を守ったから神の前に義とされたんじゃないだろう。聖書には何と書いてありますか。もう完全にこれユダヤ人対策ですよね。聖書に何と書いてありますか。あんた知ってるでしょ。ユダヤ人は聖書持ってないでしょ。ユダヤ人、当時のユダヤ人は聖書を持ってません。でもみんな覚えてる。小さい頃から街道でシナゴグで読み聞かされてるからね、覚えてる。こういうの持ってるからダメです。持ってるから。最近こっちですからね、スマホですから、ね、覚えないですよ。ユダヤ人も当時ないですから、これみんな覚えてる、暗記してる。ね、聖書に何と書いてありますか。みんな知ってるでしょ。アブラハムは神を信じた、それが神の義と認められたって、創世記の15章16節に書いてあるだろうと。創出、レビ、民、申命記ぐらいなところまではおそらくユダヤ人ほとんど覚えてたんでしょう。みんな小さい頃からずっと。すごいですよ、暗記力は。すごいです、ね、アブラハムだって信仰によって義と認められたんだから、ね、立法を守ることに義と認められるなんてはとんでもない話ですよという話をして、そしてその後彼はキリストによって救われることの恵みはこんなに素晴らしいですよと、つまり律法によって救われるんじゃない、キリストを信じることによって救われる恵みはこんなに素晴らしいことがありますよということを5、6、7、8、9ぐらいまで喋ります。まずね、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。キリストが死んで私たちの罪のために死んでくださったということによって、私たちは神の愛を知ったんだ。律法の中にも神の愛は掲示されているけれども、具体的に神の一人子が私たちのために死ぬということによって神の愛が掲示された。これはユダヤ人たちは知らなかったことじゃないか。アダムとイエスに共通点があるよと。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順、イエスの一人の従順によって多くの人が正しいものとされたんだと。アダムがイエス、神様に従わなかったから全人類が間違った方向に行ったけれども、イエスによって今度は正しい方向にみんな導かれていくんだ。またキリストと共に生きる、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じますと。イエス・キリストはただただ私たちのために死んだだけじゃない。今も生きておられて、私たちのうちにおられるんだと。パウロが作り出した言葉の中に、エン・クリストという言葉があるんですね。エン・クリストというのは、イン・クライストなんですね。イン・クライストというのは、キリストの中にという意味です。キリストに包まれている。ウィズでもないし、バイでもないし、アットでもないです。イン・クライスト。パウロの実感は、私はキリストの中にいる。キリストは目に見えないけれども私を包んでくれているというですね。キリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる。こんなの律法ではあれ味わえないよって言って。また私たちは罪の奴隷から解放された。 もちろん私たちのうちには罪は罪のこのなんていうかな存在はあるわけですね。パウロ自身も私は自分の中にはつまり自分の肉には善が住んでないことを知っていますと、善をなそうという意思はありますがそれを実行できないんだと言って嘆いてます7章で、ね、ああなんで俺のこの体は罪を犯してしまうんだ、愚かな体なんだって言ってですね、助けてくださいって叫んでですね、それに対してイエス・キリストによって私たちにもたらされた霊の法則がこの死の法則から解放してくれるんだ。これはつまり人間の肉体は罪深くて滅んでしまうけども霊は救われるんだと、解放されるんだと、この霊の法則の中に私たちは生きているんだというふうに言っているわけです。でそんな話をした後でですね、9章のところでパウロは同胞であるユダヤ人だから、これまでだからユダヤ人に対して、まあ、ちょっと厳しいことを言ってるわけですね。立法主義的になる、立法で旧約聖書だと言ってるけども、そのイエス・キリストの救いははるかに素晴らしいよと、立法なのはおかしいよって言ってるけども、一方で彼自身もユダヤ人なわけですよ。だからこの9章の2章2節3節に、私には深い悲しみがあります、私の心には絶え間ない痛みがありますと、私自身兄弟たち、つまり肉による同胞ユダヤ人のためならばキリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。すごいです ね、これが真のクリスチャンですよね。自分だけ天国行きたいなんて思ってないと、俺はユダヤ人がイエス様を信じないんだったら 俺も行かんでもいいって言って、見捨てられちゃったらいいと、それぐらい私はユダヤ人のことを考えてると、だからユダヤ人なんとかイエス様を信じてくれと、そういう思いを彼はここで言って、でも最後にね、一部でユダヤ人が堅くなりになったのは異邦人全体が救いに達するためだと、ユダヤ人が堅くなりになってイエスを拒絶している人がたくさんいるけれども、そのおかげで異邦人がイエスを信じるようになったんだと、でやがては全イスラエルが救われるはずだと、今もねユダヤ人世界中に山ほどいますけど、クリスチャン人口もものすごく少ないです、ね、日本人の割合、日本人のクリスチャンの割合よりもユダヤ人クリスチャンの割合の方が多分低いですね、うん、イエス・キリストはユダヤ人なのにね、拒絶したままですずっと。でもまあ僕はパウロの言葉にだけじゃないけれども、おそらく神様はこのユダヤ人を救いに導かれる時を備えておられると思いますけれども、まあそうやってこのユダヤ人たちに対する希望も彼は語って、でその上で12章からですね、ローマの信徒の皆さんへと具体的な指示を出しています。具体的な指示を出して、で12章から残りもあと3章か4章ぐらいしかないんですけども、なんとこの間にですね、互いにという言葉が9回出てくるんです。それまで3回ぐらいしかないんですけども、ここからね9回出てくる、互いに、この互いにっていうのはユダヤ人と非ユダヤ人が互いにということです。だからローマの信徒への手紙を読むときにはユダヤ人と非ユダヤ人の関係性を常に意識して読んでないとよくわからないです。で逆にこれが分かってると、あパウロがなぜここにこう言ってるのかっていうことの意味が分かってくる。互いにって9回言ってるんです。互いに12章5節、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を作っており、形作っており、各自は互いに部分なのですと。ユダヤ人も非ユダヤ人もキリストに結ばれて一つの体を作ってるんだと。兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。ユダヤ人もそう、非ユダヤ人も互いに愛し合って尊敬しなさい。で先週お話した12章の8節はこの2節前なんですね。あなた方はできればせめて全ての人と平和に暮らしなさいっていうのは、そういう文脈から考えたらユダヤ人と非ユダヤ人が平和であるようにという、ね、そういう願いも込められてるんですね。そして15章7節には、神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさいと。裁いちゃダメだと、受け入れ合いなさいと。裁くのは簡単なんだと。相手をつまずかしちゃいけないけども裁いちゃいけない、 互いに受け入れなさい、違いを認めて許し合って、互いにってですね、こう言って彼は具体的にこの、ぎくしゃくしているローマの教会をまとめ上げたいという、そういう思いでこの手紙を書いてるわけです、はい、40分で喋りました。このローマの信徒への手紙の おそらく日本一分かりやすい解説、自分で言うのも変ですけどね、まあ、一回読んでみてください、ローマの信徒への手紙、まあ、そういうことを頭に入れて読むと分かりやすいかもしれません。でこの、まあ、今年はね、この福音となったイエスっていうお話をしてるんですけども、そもそも最初にパレスチナに現れた、ガリラに現れたイエスという大工、このイエスが、まあ、いわゆる出家をしてこの世を歩んだ短い期間、で弟子たちと共に歩んで奇跡を行ったり、いろいろお話をしたり、議論をしたり、でも最終的に十字架にかかって死んで3日目に復活した。イエスは一言も記録してません。でもそのイエスは死んだ後、このイエスのことを弟子たちが証言した。イエスは天に帰るときに私の証言、証人になれよって言われたんですよね。で弟子たちは自分の口、言葉でイエスのことを語ったんです、証言した。でもこの時まだイエスのことについてはあくまでも弟子たちの口から出た言葉でしかない。これを文字にしたのがパウロなんです。パウロが手紙を書いてくれたことでイエスが文字になったんです。もちろんこの前後にもね、そのいろんなものが書かれたと思いますけれども、正式にきちっとした形でイエスがやったことはこういう意味がありますよ、イエスが何を願ってらっしゃるか、イエスを信じる人たちはこうあるべきですよということを文字にしたんですね。このような形でこのまさにイエスは福音となっていくわけです。エヴァンゲリオンになっていく。これももちろん神様の計画の中です。イエスは一言もこの文字に残さなかったですね。イエスの書いたものは出てきません。でもイエスを目撃した弟子たちがそれを語って、でパウロもその弟子たちの言葉を聞いてるわけですね。そしてそれを自分がイエスのことを伝えた人たちに対して説明する責任があるから、それが手紙として記されていくわけです。文字になる。こういう形でイエスがこの文字になって記録されていくという、そういうプロセスがこのわずか数十年代に起こっていくわけです。はい、今日はね、ローマの信徒への手紙の話でした。イエスを信じる者は信仰によって義と認められる。そこには何の差別もない。そしてイエスを信じた人たちは互いの違いを認め合って許し合って受け入れ合って一つの体である教会を形成していきなさい、まあ、これがパウロの願いなんですね。お祈りしましょう。天のお父様、新約聖書の中でも最も有名であり、また意義深い手紙であるローマの信徒への手紙のことについてお話をいたしました。まだ行ったことのないローマの教会の話を聞き、パウロはさまざまな思いをこの手紙にしたためました。そしてイエスを信じることの大切さ、いや信仰によってこそ救われるんだということを強調し、また信じる者たちが互いに許し合って認め合って一つの体を作るようにと願いました。その思いは今も全世界にこの手紙を通して伝えられております。私たちもそれぞれにはバックグラウンドが違い、思いは違いますけれども、等しく罪人であります。でもイエスを信じる信仰によって罪許され、永遠の命が約束されていることを感謝いたします。また信じた者同士互いに受け入れ合って一つの体を形成していくものとして、これからも導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。Thank you. 義恋願くは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそくださいました。また来週お会いしましょう。